はい、皆さんこんにちは。はい、フジテレビの、日枝久志さんという、今こういろいろとこうニュースなどで見かける、問題なんですけども、ホロスコープを、先生術的にすごく感じることがあったので、音声を取っております。はい、いやーすごいですね。西洋占星術がその実際の星空とはずれてるっていうのに気づいて、最近ちょっとすごく信じないようになってたんだけど、で、その実際の星座とはずれてはいるんですよね。だけどそのトランジットの号とか、そういうのは、だから生まれた時、その日枝久志さんは、サターンリターンを迎えてるんですよね。サターンリターンは、だから3回目のサターンリターンの時に、こういったことが起こっておいて、いやーなんか、占星術ってすごいなって思ったんですよ。ちょっと他の、もう含めて見させていただいてですね。で、ちょっとお話をさせていただこうと思います。記事にしようと思って、チャット GPT に、質問して見てもらったりとかもしてるんですけど、まずですね、この日枝久志さんは、フジテレビの、トップの方ですよね。相談役って、あとなんだっけ、ちょっと肩書きは忘れちゃったんだけど、フジテレビのドンって呼ばれてる方なんですかね。で、土星が魚座の29度で、冥王星が蟹座の29度で、29度っていうのは臨界度数ですよ。臨界点とか言うじゃないですか。で、その星座のなんか性質がなんか頂点に達して、でも次の星座に入っていく準備も含んでるみたいな、完成と終焉と、なんかそういう、フェードアウトしていく、なんかそれのもうめっちゃ頂点のとこだと思うんですよね。で、ここはこの今言った度数っていうのは今の天体とめっちゃ関係あるわけですよ。なんかすごいって思ったんですよね。で、この方はしかもこの方はヤギ座ですよ、ヤギ座。ヤギ座っていうのは、今まで冥王星のヤギ座時代があって、地の時代って言われてきて、もう本当になんかこう象徴的な出来事だし、象徴的な星回りをされてるなって思ってですね。なんかこう、この方も、だから、私がそのパッと見ホロスコープを見て感じたのは、本当に悪意はないって思った。悪意とかじゃない。だから、皆さん、本当にそれぞれ、起きてしまったことは、すごい間違いだったり、やっちゃいけないことを、やってた人たちがいるっていうわけじゃないですか。それは許されることではないと思うし、本当にこれが変わっていかなきゃいけないと思うんだけど、まず、それぞれが、人類の意識を、上げていく、人々が、本当に、より良くなっていく、成長していくっていうのの、それぞれ、役目を果たしてた。で、役目を、なんていうのかな、それぞれが本当にできることを、ちょっとこの話題はセンシティブだからですね、言葉に気をつけないといけないなってすごい思うんだけど、 この日枝久志さんのホロスコープを見て、なんか本当にこの方に悪意はないんじゃないかなと思った。一生懸命されてきて、でそれがなんか複雑にいろんな問題が絡み合って、でもその辞めなきゃ、辞任しなきゃいけないって状況になるかもしれない。なんかそれはもしかしたら本人にとっては不本意かもしれないけど、それでもなんか全体をこう上げるためにすごくなんかこう、貢献してる部分もあるんじゃないかなって思ったんですよね。で、その、この方自身も魂が磨かれるしって感じで、そういう、この方自体も非常に今、葛藤があると思う。非常にその自分が持ってる天体と今の天体の絡み合いが激しいですね。激しいし、この方は、ヤギ座で、今までの古い時代のなんか価値観を、持ってるんだけど、木星は水瓶座の2度にあるんですよ。そう。木星が、水瓶座の2度。で、これは今の、冥王星と、もう、豪になってるじゃないですか。豪になってる。で、冥王星は蟹座の29度にあるっていうことは、この方が生まれた時の冥王星と今の冥王星が、オポジションになってるわけですよね。正反対にあって、で、冥王星っていう非常に破壊と再生って言われたりする、一回さら地にして、それでもなんかものすごい生命力でもう蘇ってくるっていう、そういう冥王星、魔界の王冥王星同士が、オポジション、真向かいでオポジションになっていて、で、そこに、今、火星が蟹座と獅子座を行ったり来たりしてるわけですよ。巡行になったり逆行したりして、で、それが、角度が、オーブって言って、その角度がタイトになるほどパワーがこう強烈になってくると思うんだけど、まあ今の火星も絡んでるわけですよね。で、火星は火の星って書くぐらいなので、結構ちょっとパワーが強いじゃないですか。日枝久志さんは、天王星リターンも迎えてたみたいなんですよね。80代になると、そういうことがあるね。土星の3回目のサタンリターンと、天王星リターンが来てるみたいですね。本当、年を取るっていうのは、なんかちょっとね、ネガティブな、イメージが私は、持ってたんだけど、その年、そこまで生きないと、なんかわからないような、やっぱ経験ができるってことでしょうね。海王星が乙女座の21度台。なので、ここ何年間は、真向かいに、土星と海王星が魚座に今あるので、ここでオポジションになって、なってた、な、まあ、なってる、まあ、星座的にはまだオポジションですね。まあ、なってたってことですよね。はい。ちょっと細かくは読めてないんですけど、この方は、ヤギ座だけど、木星が水瓶座の2度にあるっていうのが、なんかすごい、キーポイントな感じがするな。だからもう、未来を見据えてるところがあったような気がするんですよね。だから、やっぱり あのこの方もこの方も本当こうなんていうのスターシードっていうか、まあ本当誰もがこうライトワーカーでなんかスターシードっていうか、この方もそのなんかこう魂の学びをしつつ、未来への貢献をしてたって感じがするんですよね。だから今の時代をなんか見据えて、水瓶座的なことなんか今いろんな動画が、そのフジテレビさんの問題でいろんな動画があって、ちょっとなんか聞いた話になっちゃうんだけど、俺が責任を取るからなんか自由にやれみたいな、自由にやっていいんだよみたいな、そういう方針の方だったような話を聞いたんですけど、なんかそれってなんかちょっとこう水瓶座っぽいかなって思ったんですよね。やっぱこの自由っていう。で、水星と、ま、金星は、ヤギ座の0度、ヤギ座の最初の方にあるんですね。水星がヤギ座で、太陽も、ヤギ座っていうことで、なんか俺が責任を取るからっていう、そういったなんかこう、どっしりとこう構えてる。ヤギ座はこう、不正、父の、カニ座が母性に対して、ヤギ座が父性っていうのをちょっと聞いたんだけど、なんかほんとこう父親みたいな感じですよね。まあ、この時代の変わり目でもう人々のその意識も変わってきて、で、今回その、中井さんの問題で、その、被害者の女性の方は、その、おいくつかわからないけど、まあ、私の本当予想になっちゃうんだけど、やっぱりこう、新しい感覚を持ってる、人なんじゃないかなって思って。やっぱ昔だったらなんか、昔だったらなぜかこう許されてたことが、もう今、今生まれてくる人たちも、まあ、そういう意識は持ってないと思うんですよね。持ってないと思うし、もう通用しないような、そう、なんか時代になってきてると思うし、だから本当にこう、時代は変わっていくから、変わっていくんですね。はい。で、今回その、この、フジテレビさんの問題で、YouTube でよく見かける、その元アナウンサーの長谷川豊さんっていう方が、ちょっと調べてみたら、獅子座っぽくて、ホリエモンさんがサソリ座でしょ？で、立花さんとか、立花さんは太陽が、獅子座で、火星だったのかな？火星が、まあ、立花さんは、確かサソリ座も持ってたと思うんですよね。だからこの、水瓶座の時代、冥王星が水瓶座に入って、それとスクエアになる、なんか獅子座の人と、あと、サソリ座の人と、長谷川さんは火星がお牛座だったかな。まあ、お牛座の人も、含まれると思うんだけど、なんかこう、活躍してるなというか、その活躍っていうのも、なんかこう、ちょっとトゲのある活躍の仕方っていうのが、やっぱこう、90度だったり、まあ、真向かいのその獅子座の力っていうのは、やっぱすごいですよね。はい。じゃあ、そうですね。でも2025年、これから他にどんなことが起こっていくんですかね。はい。で、あ、そうだ。それで、この方は土星が、魚座の29度にあるわけですよ。で、この魚座の29度も2025年のポイントですね。 今年、完全に土星と海王星がお羊座に入ってしまうのは来年あの2026年ですよね。なんですよ。で、今年の、3月の終わりと5月ぐらいだったかな。まあ、今年その土星と海王星が一回そのお羊座に入るんですけど、まあ、逆行して魚座に戻ったりするんですよ。だからこの、日枝久志さんの持ってるその土星の魚座の29度っていうところを、今のトランジットの土星と海王星が、まあ、こう行ったり来たりをすると思うんですよね。この上をこう通過して戻って来年お羊座に入ってしまう。だからこの、まあ、メディアの、このテレビ業界、そのフジテレビさんの問題っていうのは、まあ、今年1年というか、まあ、来年まあ、ちょっと落ち着くまでは、まあ、2026年あたりまでこう続くんじゃないかなっていう感じはしたんですよね。はい、ですね。で、この魚座の29度っていうのも、星座の最後であり、なんていうのかな、こう、誕生、お羊座で、おぎゃって生まれて、こう、誕生していくから、そこの、ま、手前じゃないですか。だから、本当にこう、ま、変わっていくんだろうな、というか、その変わっていくっていうのも、私たちの、意識で作っていくと思うんですよね。本当に新しい時代。お羊座っていうのはゼロなわけですよ、ゼロ。で、まあ私の感覚なんですけど、お羊座は、今まで経験がなくても、その未熟であっても、その未経験であっても、なんかこう、自分のなんか、ものすごく純粋な、情熱っていうか、心に灯ってる、こう熱さっていうか、その炎で、なんか、まあ、生を謳歌するっていうイメージがあるんですよね。だから、今までになかったもの、パイオニア先駆者ですよね。それはもう、お羊座でも言われてる。今までになかったものを、こう、生み出していくっていうのにはもう、めっちゃいいですよね、今。だから思い切って始めた人からこう宇宙の応援がものすごく来る感じがしますね。もう何者にもこう縛られなくなるっていうか、なんかそういう周りをこう周りとのその平和とか調和っていうのはすごく大事だけど、なんかそんなことをこう気にするよりかは、自分の中のこう純粋な熱っていうのをどれだけ大事にして、それをこう表現するっていうか、唯一無二の、なんかそういう、それはまあちょっと、まあ、水亀座の真向かいの獅子座も使えると思うんだけど、はい。まあ、カオスから、その泡がブクブクカオスで、混沌として、ブクブクしてるんだけど、その日本列島が生まれた時とかも、さ、なんかこう、かき混ぜて、なんかできたんでしょう。なんか、おのころ島だったかな。だから本当に新しいことをやりたいっていう方たちはですね、その思いっていうのはもう地球の願いかもしれないんですよ。もう宇宙からの願い、もうなんかこう、今までのいろいろ地球もですね、大量生産、大量消費、大量破棄の時代を生きてきたわけじゃないですか。だから地球も生き方を変えてほしいっていう風に、本当になんか愛と平和でなんか、そんな感じのメッセージを感じました。はい、ではご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。